改めて日本会議とは何か？参院選で改憲勢力による3分の2の議席を獲得すれば、安倍首相は間違いなく任期中の改憲発議に打って出る。この危機感をどれだけの人が共有しているだろう。そしてその時が刻々と迫っている状況の中で、私たちは日本会議の存在をどのように捉えればいいのだろうか。一方で、政権を裏で操っている秘密組織のような謀略集団的なイメージで語られ、一方では単なる草の根保守運動に過ぎないという意見まである。率直に尋ねると、上杉はこう答えた。私はある種の陰謀論的な見方も、普通のおじさんたちという見方も、どちらも完全に党を得ているわけではないと思います。確かに日本会議の動員力と地方まで張り巡らされたネットワーク力を見くびることは決してできません。その集団の構成員の大半は、純朴な信者か一般市民であることも確かです。しかし、その中心には、元政調の家グループという核がいます。ただ、彼らは、せいぜい、歴史的な立場での共通性を持っているにすぎません。だから、日本会議といった場合に、政治的な傾向は戦前回帰的なものに近いけれども、アベノミクスの是非を含む経済問題や日米関係など国際問題はまた別の話です。また現内閣の閣僚の約7割が日本会議の議連に属しているからといって、安倍政権の政策の 70% が日本会議に支えられているなんてこともありえません。例えば、日本会議の議員連盟の会費は年間で、国会議員であっても1万円に過ぎません。付き合いで入っている人も大勢います。そうした中で、日本会議がどのように思おうが、万力のような強い国際関係や経済問題について、安倍政権にできることとできないことがあります。ですから、冷静な見方としては、日本会議は全ての分野で影響力を行使できるはずがない。一方で、安倍も選挙基盤として日本会議を切ることはできませんから、その意味で安倍晋三は多重人格的に振る舞わざるを得ませんよね。そう、日本会議の限界を指摘した上で、上杉は本体を隠しながら課題別の実動団体を駆使する手法を単眼的に見るのではなく、右派運動の総合商社、あるいはデパートとして全体的に把握すべきだと繰り返し強調する。そして最後に、日本会議の弱点についてこう示唆してくれた。彼らが日本会議という看板を表に出そうとしないのは、ものすごい後ろめたさを抱えていることの証左でもあります。この後ろめたさこそ彼らの最大のウィークポイント。だからメディアは彼らをどんどん日の元に当てたらいいのですよ。彼らの実態は宗教団体でありながら目的外の活動をやっているんです。政教分離違反です。18年前から日本会議とその周辺を追ってきた上杉聡、研究を始めた頃は孤立感さえ感じたというが、第二次安倍改造内閣の発足以降、朝日、東京、神奈川新聞など新聞メディアもその動向を積極的に報じるように変わった。そしてジャーナリストや在野の研究者たちが次々と各媒体で論考を精力的に発表するようになり、インターネットでは急速に日本会議の名前が取り上げられるようになった。この日本会議ブームを一過性に終わらせてはならない。一つの見方に固執するのではなく、日本会議と安倍政権がいよいよ改憲の目前まで迫ってきているという事実を強く意識しながら、今後も継続的に様々な視点から連中を追求していく必要がある。梶田陽介。